ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております、電子メールの宛先は 786@loveat.co.jp、数字で 786@loveat.co.jp となっております、下ネタから普通歌まで気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ今日ですけどもね、今日はね、精力ドリンクナウもやりたいんだけど、なかなかできないんだよね、時間的にね。またやりますけども、あるんだけどね、精力ドリンク持ってきてるんだけどさ。今日はね、足フェチニュース、本編でできなかった足フェチニュースいきたいと思いますけどもね。まあ、あんまり足フェチとは関係ない感じですけどもね、警察官が女子大生の太もも触って減給 10%、岐阜県警は5月31日、映画館で女子大生の体を触ったとして現行犯逮捕された、県警多治見署地域課の26歳の男を減給100分の10の、懲戒処分にしました。巡査長は同日、依願退職しました。巡査長は5月10日、名古屋市中村区内の映画館で上映中に隣に座っていた18歳の女子大生の太ももを手で触ったとして、愛知県警中村署に現行犯逮捕されていたということです。まあね、足フェチといってもね、そんな足がいいってことになっても、その映画館で、隣の女の子の足なんか触っちゃダメですからね。まあね、これ、まあ、実際ね、結局このね、人も辞めたってことだし、罰金も支払ったってことなんでね、まあ、実際やったんでしょうけどね。でもさ、10% の減給で済むっていうのはどうなの？ね、警察官ですよ。もっとね、厳しくていいような気がしますけどもね。それから、ロシア人3ヶ月間足にナイフが入ったまま。モスクワ在住のロシア人が8センチのナイフが足に入ったままだったということで、病院を相手取り5万ルーブルを求めた裁判を起こしました。この39歳の男性は去年11月、通りで暴漢に襲われました。酔っ払った状態で病院に運び込まれた後、ナイフで6カ所刺されていました。この男性は病院での手当てを拒み、レントゲン治療を拒む書類にサインをしました。しかし3ヶ月を経て、痛みが治まらないことから再び病院を訪ねたところ、8センチのナイフが足に残ったままでした。男性は最初の病院でそれが発見されなかったことに腹を立て、病院を相手取り裁判を起こしました。裁判所は医師らの罪を認め、患者の反対にもかかわらずレントゲン検査を行うべきだったと判断しました。病院は5万ルーブルの支払いのほか、2万5千ルーブルを国に罰金として支払わなければならないということです。はい、まあね、レントゲンを拒む書類にサインをしたってっていうことなんですけども、まあこれさ、このね、サインしたんだからさ、もうしょうがないじゃんっていう気もするんだけど、酔っ払ってたんだよね。っていうことは、まあやっぱり病院は無理やりでもこうレントゲン取ってね、 ちゃんとやるべきだったのかなとも思いますけどもね。はい。ということです。はい。というね、日本なんですけどもね。まあ、足フェチニュースだったわけですけども、今日、本編でさ、おかず100選のコーナーでね、まあ、おかずをお届けするコーナーなんですけどもね、おかず100選のコーナーで、100人中100人の男子はおっぱいが好きだということを知らない僕のたった一人の女友達というね、作品をご紹介しましたけどもね。まあそういう、男はおっぱいが好きで、それをこの女の子は知らない、気づいていないというか知らないっていうのを、テーマにした作品だったわけですけどもね。僕はこのタイトルにちょっと引っかかりましてね、100人中100人の男子はおっぱいが好きだっていうことなんですけどもね、っていうことになってますけどもね、実際はそうじゃないですよね。確かにおっぱい好きな男は多いとは思いますよ。おっぱい星人と呼ばれてしまうようなね、男は多いと思いますけどもね。僕の友達なんかもおっぱい大好きなんですけどもね。逆に足はそんなにっていうことだったりするんですけども、僕はおっぱいはそれほど好きではないんですね。で、足フェチなんですよね。だから、割とどっちかに分かれるんじゃないかなと思うから、100人中100人はの男子がおっぱいは好きかと言ったら、まあそうではない。でも嫌いではないから、まあ間違いでもないような気はするんだけどね。僕の場合足フェチだけど、で友達はおっぱい好きで、僕とその友達はこのお互いのね、足フェチに対してとかおっぱいフェチに対してがよくわからないんだよね。でもこれきっとさ、同じぐらい両方好きな人っているんだよね。もう足が好きで好きでしょうがなくて、そしておっぱいが好きで好きでしょうがないっていう男っていると思うんだけど、もう超幸せだよね。だってさ、そんなエロビデオ AV とか見ててもさ、もうそんないいシーンばっかあるわけでしょ。そしていろんな写真集見たってさ、ストッキング姿のね、美脚の芸能人とか見てもさ、もうすごくいいわけじゃん。そして、巨乳の芸能人見てもすごくいいわけじゃん。もうそれほど幸せなことってある？ それってそんな幸せなことなのかな？まあ、ね、なんか羨ましいなと思いますけどもね、そういう人。でさ、まあ今までこう、今日のエロゲートップ5のコーナーでね、ゲームの中でも、まあ、クロストッキングが出てきたりしましたけどもね、クロストッキングっていうのは本当に流行ったじゃないですか。女の子みんなクロストッキング履いてたわけだけどね。で、これからさ、夏になっていくわけで、だけどさ、夏って何が流行るのかな？もう去年どう？秋ぐらいとかからもうクロストッキングってみんなクロストッキングになっていきましたけどもね。そして、まあ、足フェチの趣味もね、街にクロストッキングが溢れたらどんどんどんどん、そういうクロストッキングに魅力を感じてしまうっていうね、まあ、不思議なもんだけどね。流行ってない頃は何とも思わなかったんだけど、もう超エロく見えてしまう、っていうことがあったりしますけどもね。で、夏っていうのは、クロストッキングはちょっと暑く見えないのかなとかさ、いろいろ考えるんだけど、今年の夏のね、女の子の、この足のファッションっていうのは、何が流行るんだろう。一時期、生足が流行ったりしたこともあったじゃないですか。でも僕、最近、それほど生足に魅力を、やっぱクロストッキングの方がいいなって思うんだけどさ、生足が流行るのか、まあ流行ったら流行ったで良くなるんですけどね。結局のところね。生足が流行るのか、あと、まあクロストッキングがこのまま行くのか、それかもっとかなり薄めのクロストッキングが来るのか、これまあ流行に敏感な女の子からしたら、あれが来るよっていうのは分かってるのかもしれないけど、僕わかんないからさ、それはもうぜひね、メールとかよかったら、くれて教えてほしいもんですけどもね。 薄い黒ストッキングが来るか、あとは、肌色というか、プレーンタイプ、プレーンのね、ストッキングが来るのか、あとは、黒ストッキングで、タトゥーストッキングみたいな柄物のストッキングっていうのもちょっと流行ったりしたけど、プレーンタイプでのタトゥーストッキングが来るのか、あと何がある？生足だったら、履くもので言ったらね、くるぶしよりちょっと上ぐらいの、可愛らしい靴下っていうのも結構見かけるような気がするんで、そのあたりが来るのか、あと最近よく見かけるトレンカ。トレンカもすごくね、見るようになったような気がするんで、トレンカが来るのかとかね、いろいろね、こう、足フェチとしてもさ、なるべくこう、先取りしていきたいよね。もう全然、女性のファッション、ね、僕女でもないしさ、それを履くわけでもないのにさ、足フェチとしてこう、見る側の意見として先取りしようとしているっていうのもどうかと思うんですけどもね。どうなんだろう。何が流行るんだろう。そうか、そうだよね。そうだよねって何が？靴下メーカーとか、ストッキングメーカーのさ、サイトを見てみればいいんじゃない？ちょっとここ iPad あるからさ。ちょっと見てみましょうかね。厚木、福助行こうかな。福助っていうね、ストッキングのメーカーありますけどもね。ちょっとストッキング、福助のサイトを見てみますか。で、これでさ、何が流行るかとかさ、なんか見れば出てくるんじゃないかなと思いますけども、どんなもんでしょうか。この辺り見てみましょうか。iPad でうまくね、これ見えそうだね。福助の中のストッキングブランドですかね。の写真を見てみるとね、なんか青っぽい、グレーっぽいようなストッキングが結構トップページに来てるかな。黒っぽいのも来てますけどもね。あとは、そうか。夏の黒がもし暑いなら、そう、プレーンタイプじゃなくても、ちょっと水色っぽい感じとか、グレーな感じ、グレーっぽい感じとかもいいってことか。っていうことは、そういったものが流行るのかな。トレンカかな？のね、柄物なんかもあるね。肌色、灰色、グレーのね、ものとかありますけどもね。ちゅうか、やっぱさ、こういうサイト見ると思うけどさ、足フェチの人からするとさ、こういう、ストッキングのサイト、パンストのサイトとかさ、エロサイトだよね。エロサイトだと思う。もうこれほどエロいサイトはなかなかないと思うんだけど、もちろん真面目なサイトなんですけどもね、なんだけど、足フェチな人が見ると、これエロサイトに見える。ちょっと続きまして、厚着のサイト、ストッキングメーカー、厚着、ここはトップページはプレーン、肌色タイプですね。のストッキングがいっぱい出てきてますけどもね。まあでも、プレーンが流行るって言っても、それって足だから、ちょっとよくわかんない感じですけどもね。何が流行るんだろう。靴下方面をちょっと見てみましょうか。タビオさん。靴下屋とかを展開しておりますけどもね。タビオのサイト、よいしょ、出てくるかな？出てきた。タビオ。タビオの、もう変なのおっしゃった。タビオのサイトを見ますとね、レギンス、 レギンスでも膝よりちょっと下ぐらいまでの長さしかないレギンスとかね。そっか、これならね、夏でもいいよね。ちょっと涼しげな感じになるよね。あとは女子の靴下、これなんだろうな、カバー、履いて美脚になる靴下とかね、なんかいろいろありますけどもね。あ、新作商品っていうところがあったんで、ちょっとこれを見てみると、あ、柄物の柄を入れる技術も相当上がってんだろうね、ストッキングとか。柄物のストッキング、それからちょっと薄手の、ピンクの靴下とかね。可愛らしい靴下っていうのはいいよね、なんか。そう思う。ということですね。まああまり参考にならなかったかもしれませんけどもね。結局何が流行るかわからない僕の予想としては、どうかな、まず、まあ、何っていう、すごく流行るっていうのは一個ボンっていうのはないと思うんだよね、なんとなくね。まずは、生足で、くるぶしよりちょっと上ぐらいの、タイプの靴下、ちょっとなんか柔らかい感じのデザインの靴下に、上はふわっとしたスカートであったり服装であったりっていうのは割と多くなるんじゃないかなと思いますし、あとはね、最近よく見るのはやっぱりトレンカなんで、トレンカは、なんか増えるんじゃない。まあ真夏がどうかだよね、ということですね。あとは、柄物のストッキングって意外と、その女の子がさ、着る場所を選ぶんじゃないかなとも思うんだよね。全然着ていきたい感じ、履いていきたい感じはあるんだけど、上司にどういう風に見られるかとかさ、まあ、いろいろあって、全然履きたいんだけど、意外と、そこまで見ないのかもしれないなっていうのは思うんですよね。だから短めのレギンス、短めのレギンスも、どうかな、そこまでセクシーじゃないのかもしれないけど、なんかおしゃれな柄物であったりっていうのがね、もっと控えめな柄とか出てくるといいよね。あとトレンカ、まあ結局のところ、わかんない。今年の、夏の女性の足のファッションは、わかんないということでね、そんな感じでね、僕はまとめてみたいと思いますけども。と言いつつ、まあ、さっき言ったみたいにね、靴下であったり、ちょっとグレーっぽい、ね、ストッキングであったりっていうことなんじゃないかなっていうことを思いますけどもね。まあいいとしまして、ももクロニュース。しおりん、18歳になる。ももいろクローバー Z の玉井しおりさんが6月4日に18歳の誕生日を迎え、ブログで報告しました。ブログでは、ハッピーバースデイトゥーミー。18歳になりました、早いな、もう18歳だよ、実感があんまりないとコメント。さらに、もう今までで一番嬉しくて幸せな誕生日になりましたと綴っています。また同エントリーにはファンからの祝福のコメントが殺到しています。さらに、ももクロメンバーもお祝いのメッセージのブログを更新。桃田かな子さんは、またしおりと同い年の月がやってきました。1ヶ月で終わっちゃうけど、この1ヶ月が毎年なんか嬉しかったり、日に日に大人っぽくなっていくから、たまに心配になるけど、やっぱり妹、などとお祝いのコメントを送っているということです。日に日に大人っぽくなっていくから、 たまに心配になるけどっていうね、大人っぽくなっていくのが心配になるっていうのがまたなんかいいですよね。うん、はい、しおりんお誕生日おめでとうございます。続きまして、ももクロ最新ライブ DVD で1位2位独占、ももいろクローバー Z のライブ DVD ももいろクリスマス2012埼玉スーパーアリーナ大会、25日公演が発売後最初の週で1万874枚を売り上げ、6月10日付オリコン週間 DVD ランキングで初登場首位を獲得しました。また同時発売された桃色クリスマス2012埼玉スーパーアリーナ大会、24日公演も1万839枚を売り上げ2位にランクインし、トップ2を独占する形となりました。女性アーティストによる音楽作品での総合1位2位の独占は浜崎あゆみさん AKB48 に続いて史上3組目、10代のアーティストでは男女通じて史上初の快挙となるということです。すごい、はい、おめでとうございます。そして続きまして、ロッテチューインガムポップンバブルももクロ赤など3品を発売。ロッテは大人気アイドルももいろクローバー Z との初めてのコラボレーション商品ポップンバブルももクロ赤、ポップンバブルももクロ白、ポップンバブルももクロアソートボトルを、6月25日から全国で発売します。これらの風船ガムは女の子を可愛く見せるための新必須アイテムとの考えから発売に至ったといいます。ポップンバブルももクロ赤白を一緒に食べると桃味が楽しめます。ポップンバブルももクロアソートボトルはアセロラティー1色、ピチッピチピーチ2色、フルーツ杏仁2色、風味の、3種類アソート。ガムの色は桃色クローバー Z 各メンバーのメインカラーに合わせた5色になっているということです。はい、ガム買わなきゃ、ポップンバブル、桃黒、赤と白、こちらが想定小売価格120円前後になるんじゃないかっていうことですね。オープン価格なんですけどもね。そして、桃黒アソートボトル、まあちょっと大きいボトルかな、ポップンバブル、桃黒アソートボトルがこれもオープン価格なんですけども、予想小売価格は698円前後になるんじゃないかということですね。はい、買わなきゃ。そしてももクロインディーズ時代の楽曲集入り口のない出口が iTunes で1位を獲得。ももいろクローバー Z が5日にリリースしたアルバム入り口のない出口が iTunes のアルバムランキングで1位を獲得しました。同作はももクロが Z に改名する以前にももいろクローバーとして活動していたインディーズ時代の楽曲を収録したもの。 CD の6月5日の発売に合わせて iTunes でも同日より配信を開始しました。なお CD は6月5日発売ですが、先月27日から29日に開催されたファンクラブイベントの会場で販売され、27日付オリコンデイリーランキングで2位を記録していました。また同作のリリースを記念してメンバーたちがインディーズ時代を振り返ったインタビュー特別動画が YouTube 公式チャンネルで公開中だということです。はい、うん、YouTube も見なきゃなっていうことなんですけどもね。まあ今日のね、最大のニュースは僕が推しているしおりんがね、18歳になったっていうことなんですけどもね。まあこんな僕みたいないいおっさんがね、こう18歳の女の子も2分の1以下、僕の年齢の2分の1以下の女の子にね、しおりん最高とか言っちゃってるのってどうかなと思うこともありますけどもね。まあね、しおりんは素晴らしいんでね、皆さんも応援していただけたらと思います。もう何の番組かよく分かんなくなってきてますけどもね、本当はエロ番組なんですけどもね。以上、カルカヤサトシでした。